おはようございます。どうも大変お疲れのところ恐縮でございます。戸田さんの創価学会でございますね。創価と申しましたが、ちょっと、聞いた人では分かりにくいんじゃないかと思うんで、その創価という字の、意味からご説明をいただきたいと思うんですね。
もうよくこの創価ということを聞かれるんですがな、創価ということはなかなか今までなかった言葉ですからね。それでその理解できかねるんでして、これは初代の会長がですね、この価値論の研究を長い間しておりまして、それで今まで真善美が価値内容だと、真理が価値だということについて非常な疑惑を持ったんですね。それでその真理は価値じゃないと、価値内容じゃないと、むしろ経済学で使われている利の価値ですね、利の価値が真理に置き換えられる生き物だというところから、この利善美という価値論を発表しました。そして、その時に教育学説はそれを根底として作られたものですから、それで名前をどうしようかと、この教育学にこういう話がありましてね、それから先生と二人で、人生というものは価値の創造だと、価値創造ということが人生の目的なんだというところから、価値創造の創造の創と、価値の価をといいまして、創価学会とこうしたのであります。
ああ、そうでございますか。そういう意味の創価学会。
そうでございます。
そうですか。そういたしますと、日蓮聖宗との関係はどういうことになるんでございますか。
その価値創造ですね。そのうち人生に最も大事なものはですね、この人格価値の創造、すなわちその儲ける力というところ、利の価値を獲得すると、良いことをすると、善の価値を創造すると、美しい生活をすると、利の価値を創造するというので、人格価値の創造が一番大事だというところに気がついたわけなんですな。そうするにはですね、何を元とするかというところの研究からですね、宗教と、しかも最も正しい力ある宗教、こういうところから日蓮聖宗が正しいということを初代の会長は気がつきまして、ね、これ日蓮聖宗の人々のみによって学会は構成されたというようなところから、日蓮聖宗と創学会を話すことができないものです。日蓮聖宗の信者が創学会の会員というようなことになっております。
ああ、そうでございますか。そういたしますと、日蓮聖宗の歴史も古いように、創価学会の歴史も非常に古くからあるわけでございますね。
そうです。日蓮聖宗というのはもう今から700年以前からあるわけです。ただ我々学会は昭和3年から送っているんですね。
ああ、そうです、その先ほど初代の会長さんのお話が出ましたが、初代の会長さんの名前は
牧口常三郎先生と言いまして、なかなか立派な哲学者でありました。
牧口さんと言いますと何か教育学の体系の、
そうです、創価教育学体系というものを表されております。
そうですか、そうしますと、その現在ですね、相当その創価学会の会員の方も随分大勢いらっしゃると思うんですが、その活動状況は。
そうですね、今約全国に50万でございましょうな。活動状況といいましても、それはいろいろありますからな。一つの組織ができておりまして、各支部があり、支部の下に地区があり、地区の下に藩があり、藩の下に国があるというような状態で活動しておりますが、
そういたしますと、非常に大勢の方がその参加にいらっしゃって、活動なさってるわけなんですが、私どもですね、特に近頃考えますのに、非常に現代人は昔の人と比べましてね、多忙になってるんじゃないかと、こう思うんでございます。で、その現代人が非常に多忙であるという点からですね、また信仰生活も相当昔から考えていますと、事情の変わったところが出てきてるんじゃないかと思うんですが、その現代人にの事情に、合わせるためのその創価学会としての考え方、生き方というものはどういうものがございますか。
古い宗教はですね、ただ仏様がありがたいというところにあるのにして、あれがその、本当のもんじゃないんですね。ただ仏様ありがたいありがたいって言ったら何になることでもないんですからね。 よくですから我々のことを現世利益というようなことを宗教界では言うんですが、宗教をやることがですね、生活に関係がなければやったって無駄ですね。まあ、毎朝30分なり、夜15分なり拝むと、拝むことがただありがたいから拝むではですね、今の人はダメですよ。
そうですね、それはいわゆる信仰生活と、それからまあ普通の我々が毎日行っている生活と二本立てということになるわけ
ですね。それがですね、マッチしなきゃ、生活と宗教とかマッチしなきゃ、生活が即宗教で、宗教が即生活なきゃいけない。ですから私はやかましく言うんですが、信仰しとったと言うて貧乏暮らししとると病気しとると、それじゃいかんと、商売それ自体が信仰なんだと、しっかりやるといかんと、こういうことはやかましく言うんですがね、要するにその私どもの信仰指導はですね、生命力、旺盛な生命力を持たせるという、どうしたら旺盛な生命力を持てるかと、こういうのが命題なんですよ。
そういたしますと、その生命哲学とでも名付けたら、
そうです、実際は、この経済はですね、経済を対象にした学問だし、数学は数というものを対象にしています。宗教哲学は何を対象にするかというと、生命を対象にするんですよ、命を。ですから唯心論のように考える人があるんですが、生命哲学を、あるいはこの宗教哲学をとは、そうじゃないです。生命哲学、生命を対象にするんです。
そういたしますと、生命を対象にするということになりますとですね、非常に身近な問題でもあるし、一般の人たちも入りいいんじゃないかとこう思うわけなんですが、特に近頃ですね、非常に反省のない生活態度とか、それからなんて言いますか、潤いのない生活態度とかいうことがいろいろ言われているようでございますけども、そういったものに対する
学会がですか。それはまあ履き違えた末端の人たちのやることでしてね、実際は潤いがなきゃなりません。私はよくやかましく言うのですがね、我々は幸福を求めていると。幸福には二色の幸福があると。それは相対的幸福と絶対的幸福とあると。相対的幸福というのはですね、家が建ったら幸せだろうかと、あの着物が買えたら幸せだろうかと、金が100万もできたら幸せだろうかと、こういうのは向こうに対象を置いてですね、その幸福を求めていくと、これはまずいらしいです。まずいけど、それをやらなきゃならんこと。で、真の宗教から来る幸福というのはですね、絶対的なものだと生きてることが楽しいんだと。例えば私がここにおって、こうしてあなたと話しておってもですね、あるいは自分のうちにおっても、汽車の中におってもですね、その自分のおる場所で、その場所が楽しくなってる。それには健康でなきゃなりませんし、生活も最低の保障された生活でなきゃならないし、そういう生活ですが、絶対的な生活、絶対的な幸福、大人には壊されない幸福、それが宗教の目的なんですね。そこまでは異言にしても、その近くまで来ればですね、潤いもあるし、そうガツガツしたこともないように思うのですがな。
そういたしますと、そこに今、いわゆる創価学会の活動の目的、そしてまたその、なんて言いますか、生活と信仰ということの密接な結びつきをお考えになっている
。そうなんですね。絶対的幸福の境界、あらゆる民衆を連れていきたいものだと、自分も行きたいものだと、共に。共に手をつないで、その、絶対的幸福の境界後じゃないかというのが我々の目的なんですよ。
それからですね、ちょっとお話が外れるかと思うんですが、創価学会は前に創価教育学会とかおっしゃったそうでございますね。
そうです。
そういたしますと、そのいわゆる信徒の方たちのですね、教育などにもだいぶその力を入れていらっしゃるんじゃないですか。
いや、それがですね、創価教育学会と言いましたのは、初代の会長がですね、教育、学というものに力を入れたから、ああいう名前がありました。昭和18年に、この信仰上の問題でですね、この神札を拝んでも日本の国は今度の戦争で勝たんとこう言うたんです。
戦争の、
最中です
ね。
それで、東京高知城に取材の会長と私が2人引っ張られたんです。それで2年間入っとったんですかな。取材の会長はあの中で亡くなられたんです。それで帰ってきましたら、私が復興運動にかかって再建にかかったんですが、その時に教育という小さな部門にだけ置くことができないという考え方が、教育を取って創価学会とこうしたり、
ますと、そこの教育という字を取ったことが一つの発展というわけでございます。
そうです、発展的対象というような意味でしょうな。
それからですね、一つ近く総選挙が行われるわけなんでございますけども、その、政治と宗教ということをいろいろと論議されていると思うんですが、まあ、一部には切っても切り離せない関係にあると、政治を忘れて、まあ、宗教が考えられないという考え方もあるんでございますが、そんなことに対してはいかが
ですか？やはりそれはその通りですね。宗教と政治とかけ離れるわけにいきませんよ。結ばれようがないですね、今の生き方では。根本的には考え方が違いますから、宗教活動をしとってですね、また別の一つの政党を作るというような考え方は全然これ間違った考えだと思いますね。宗教人がですね、お互い格闘格派にですね、応援する自分の思った信念のもとにですね、各と各派ですね、応援するなり、そこから出馬するなり、それは自由だと思いますが、決して一つの党派に偏るとか、一つの党派を作るとかということは考えられないことのように思いますね。それから私の学会としては、この宗教活動以外はですね、政治活動というものがですね、一党一派にしてはやります。
それからもう一つ、まあ、極めて引きになる例なんですけども、だいぶ前にですね、いろいろとその信仰団体と、それから経済の問題でございますね。経済の基盤などはどんなところに置いていらっしゃいますか？だいぶその活動なさっていらっしゃると、そういう問題も起きてくると思うんですが。
あ、まあ、経費というような意味ですか。それは財務部員というのがあれの会議できておりまして、ね、財務部員がですね、適当に応援してくれる費用を使っているわけですね。一般的な会費とかですね、そういうのは取りません。
まあ、そういたしますと、その前の話に戻るわけでございますが、最後の一つ結論といたしましてですね、現代の我々のこうした非常に忙しい、そしてまた混迷した生活とですね、信仰ということについて結論を一つお話しします。
先ほど申しましたようにね、絶対幸福の境界を立つための信仰ですから、その目的感さえはっきりして信仰すればですね、つかめる。実験証明です。たとえ理論がどんなに良くてもですね、実際やってみてそうならなければですね、ダメです。と実際にやってみてそうなるから、その今我々の会員はですね、みんなの意思にやるわけなんですよ。科学的でなきゃ宗教が、盲目的や迷信的だったら絶対ならないと思います。これ現在の宗教です
ね。そうでございますよね。科学的にやっぱり宗教も考えていかなきゃ。
実験証明して、こうやったらこうなるという理論が方程式にあったら、その通りやってですね、その通りになれば本当のものです。ならなきゃそのものだと、こうですから、まあ皆さんにやってもらってですね、そうなると、なったら本物だ、ならなきゃそのものだと、こう規定しなさいと私は言ってるんですよ。
どうも、それじゃ大変、いや、どうもありがとうございました。会長先生、およそ2年ほど前にいろいろお話をお伺いした覚えがあるんです。
そうですね、
それから、まあ、相変わらず大変お元気そうで結構ございます。
まあ、元気にならざるを得ないの立場で、ね、
おいくつおなりになりました？
数えで57です。
そうですか、まあ、今年はもうだいぶ押し詰まってまいりまして、まあ、こう寒さも身にしみるようになりまして、まあ、残り少なくなったんですが、この年をまあ振り返ると、創価学会にとってはいろいろこう世間の注目を浴びたり、あるいはまた発展という意味でも相当重要な年ではなかったかと思うんですが、
まあ仕事はしましたね、
まあ、例えば、まあ、選挙などございましてね、一つの大きな契機になったと思うんです
が、まあ、あれで少し評判になったようですがね、実際問題はその前に地盤ができていたんですな。今年は50万所帯をやろうと思いましてね、11月の過ぎで45万所帯までしかできないんですよ。で今月いっぱいであと5万所帯を追い込みやってるんです今。
そうしますと、この政治と宗教という問題なんかも相当面白い命題になってくるんじゃないかと思うんです。
みんなそれ興味を持ちますがね、あえて宗教と政治と関連させる必要はないように思うんです。政治はやっぱり政治だけ、宗教は宗教だけの問題じゃないですか、ただ仲間の中に、まあ、政治をやりたいってものがおるもんですからね、それでそういうふうに、まあ、なってしまったようなわけですがな。
まあ、日本のまあ歴史を振り返ってみましてもですね、
政治と宗教というなかなか面白い関係にあるんじゃないかと思うんですよ。あまり宗教に政治が近寄りすぎてもまた弊害もあったようですし、また民衆という点から考えても離れすぎてもまたいけないんじゃないかと、
まあ、例えて言うてみますればですね、今世界のこの大きな思想はね、マルクスの思想と、しかもまたもう一つの方はアダム・スミス・リカードの資本主義の利潤追求の世界と、二つの闘争のように思うんですね。しかもその二つとも人間から来てるんですね。ですから日蓮大聖人の思想そのものからですが、一歩その上にある力強い人生の、まあ、民衆救済ですね、その現実の上に立って政治があっても一向差し支えないように思うんですよ。いずれもただ宗教というふうにとらわれればですね、妙な考え方になりますけれども、人間から出発しているということから考えればですね、日本の現在の政治の中に日蓮大聖人の思想が流れ込んでも一向差し支えないと私は思うんです。その意味で私は政治をする人の応援をするんですよ。
そうすると会員の一部の方の間に政治をやってみたいからという消極的な意味ではなくて、むしろ積極的に、
まあ、場合によっては積極的と言っても差し支えないと思いますな。
ああそうですか、まあ、それで非常に今年あたりはあの参議院の選挙を通してですね、大きく発展もなさったようですけれども、先生が会長におなりになったのは26年のことですか、そうですか、それからまあどんどんと特にこの東北方面がですね、なかなか、
いや東北方面って全国的です。
そうですか、
ただこっちの土地におられれば目立つだけのことです、
まあ、東北と関西が比較的多いんじゃないかなと思ったんです。いや
そんなことありません。
そうですか、
う
ん、今全国でどのくらいいらっしゃいますか。
45万所帯、11月末の統計で、
まあいろいろと世間でも創価学会というものに今年のいろいろな事件を契機として注目していると同時にですね、何か実態というものが分かりにくいということもあるようなんですが、
それがね、
ごく簡単に一つ、
それはですね、私で揚げっぴろげなんですよ、だから新聞見れば本当のことなんですよ。だから、ね、一般の社会はですね、裏があるという考え方をするんですね。だから分かりづらいんですよ。あの新聞の方を見てくれればですね、そのまま本物なんですよ。とか今までのいろんな団体でもそのいろんな活動でもですね、裏に隠してるものなんですな。それがその疑われるもとになってるんですよ。分からんってことないでしょ、新聞全部出したんですから。で、らっきょうって我々言ってるんですよ。いくら向いてみても中身が出てこないから、おかしいおかしいってこう言うんですよ。いや、我々ありのままですよ。
そうすると、世間に現れただけが、まあ、本当の姿で、
あ、本当です。隠したってね、買いなしをしませんのこと、みんな知ってんですもの。
まあ、隠す隠さないということよりもですね、まだ何か一般に知られていないということがそういう意識を持たせることだと思うんですけどもね。
それはですね、宗教のあり方が全然違うからなんです。
まあ、例えば今いろいろこう仏教連盟の動きが相当激しいようですけども、宗教のあり方のそういったいわゆる他の、
それはね、今の宗教界はね2つあるわけですね。2つの流れが、1つは旧仏教です。全然追っても恨んでもいいような坊主ですな。ところがもう一つは新しい新興宗教と言われる流れですね。これは引用です。金儲けです。その二つのどっちも属さない我々ですからね、おかしく考えられるんです。新興宗教で金儲けすると、ね、再生のととってですね、やるってなら、あ、生き方ありかと、こういうふうに分かるから納得するでしょう。また昔の坊主みたいにですね、墓番と葬式だけやってるって言うんだら、それも納得するでしょう。どっちもやらないから、なんだおかしなやつらだと、こういうことになるんじゃないですか。そこに世間が納得できないものがあるんですね。
まあ、それとこの創価学会のなんていうんですか、あり方というのがいわゆる生命というものを対象にしている
そうです、
いうことなんだそうですが、
どうしたならばですね、 人生に幸福というものを持ってこれるかと、我々みんなはその幸福を追求しているんですね。にかかわらず誰も幸福にならないですよ、どんな宗教やっても。ところが我々実験証明の結果ですね、みんな幸福になるんですよ、幸せに。そこにですね、我々は強く主張するものがあるんです、根本的なものは。幸福に、人間が幸福にならなかったら生きては通わないでしょ。みんないろんな理論を言いますけれども、結局誰しも幸福を追求していますね。丈夫でありたい、金も持ちたい、一家も幸福でありたい、それがつかめいないんですよ、何やってみても。ところが日蓮大聖人の思想の根本にそれがあるんです。これは明らかにされたのは肝心の本尊章という御章ですが、その御章にですね、こうすれば幸せになるという断定があるんですよ。それを我々が信奉しているだけなんですね。
まあ何かこのつかみたいと、いわゆる今のお話の中のことですとですね、まあ、一般大衆というものは相対的な幸福というものをこう求めているんじゃないかと思うんですね。例えばこうお金儲けがしたいとか、そういうことから考えますと、何かこう相対的な幸福という感じがするんですけど。
そうです、相対的な幸福というのは皆さん望むもんですって。それがなければまだ幸福でもありえないですが、仏教の最後の到達といいますね、絶対的幸福とは言ってるんですが、生きてる場所それ自体は幸福でなきゃいけないですよ。どこにおっても、特に金ができたから幸せだと、いや自分の恋愛が叶ったから幸福だというようなもんじゃないんですね。それも必要なんですよ、それ否定するんじゃありませんぞ。それも必要ですが、その上にですね、どこに生きとっても、自動車の中におっても、汽車の中におってもですね、また皆さんの声で話しておってもですね、そこに自分の幸福を感じると、生きがいを感じていると、それでなければ本当の仏教の最後の到達点はないですね。それは他のものでは求められません。大乗人の本当の根本的な思想に到達しなければ。
それは他の仏教ではどういう考え方をしているんですか。
他の仏教ではどういう考え方っていろいろありますがな、宗教によっていろいろなことを言うとおりますが、現世利益だとか、あるいはまた死後の利益だとかということは、念仏師あたりは死後のご利益を願っているわけですね。で現世はどうでもいいと、死んだ再生で行くんだと。他の新興宗教では現世の利益を願うと、それだったらならないですよ。現世もこの幸福であれば死後も幸福であると、死後の幸福ということをですね、証明するために現世の幸福があるんです。死後は現世にはこうなるぞということを二千代表人が教えておりますね。それでこうすれば幸福になると、それは死後にも幸福になる前提条件だと、それは証拠なんだということなんですね。仏教というのは全部証拠主義ですよ。証拠がなかったら何もその信ずる必要がないです。空念仏というふうに言いますがね、観念論とでもまた言いますかな、そんなものなんて何も役に立たないですよ。こうやったら必ずこうなると科学的にはできないですよ。まあ私は何も言えないけど言いなさいと、ね、こういう方法においてこういう手段において何もやる気言いなさいと、必ず死後の幸福もあるし現世の幸福もあると、その時やってみて、その時にならなきゃ何もなんないですよ。嘘つきだもんだから、そうでしょ。中にはお財布だけたくさん持ってくれば、それで幸福になるんだ。持ってっても持ってても幸福になるのはたくさんあります、だから我々はですね、ただご本尊というものがあって、そのご本尊に向かって大事なことをなりなさいと、そうすれば必ず幸福になる、その時みんななるんですもん。なんなきゃみんなやめますよ。増える理由はそれなんですよ。だからなかなか人はね、そう言ってもやりませんよ。信じられませんもの、
その時にですね、私ども非常に、興味深いと言っては大変失礼なんですけれども、創価学会の若い方々がですね、どういう考え方をしていらっしゃるかということですね。
いわゆる同じですね、それ同じですが、ただ若い連中がたくさん多いのはですね、哲学が深すぎるんです。でなかなかこの哲学にぶつかってくるとですね、その奥まで行くに骨を折るんです。ですからますます研究しようとするから、ですから若い人たちは離れないんですよ。系統がですね、西洋哲学の系統では全然ないんです。東洋哲学の系統なんですから、もう日本にその仏教哲学とか東洋哲学のその根本はないですよ。
どこでも大学で教えませんからね。だから今のいろんな有識な偉い人たちでもですね、仏教哲学になると全然幼稚園ですね。ですから新興宗教のお菓子に騙されるんですよ。だからこの東洋哲学の根本になってくるとですね、奥深いものなんです。命は何だっていうことが来るんですから、それからずっとこう解いていくんですからね。だから若い青年はですね、それを極めようとするんです。極めようとすればますます山が高くなってくるんです。だんだんと山に登りますから楽しみが増えるっていうわけですね。ですから青年は着いたら離れないですよ。
そうすると先生あたりは、まあ、若い方々に、なんていうんですか、そういう山を極めようというその意欲に対して期待を寄せていらっしゃるわけです。
そうです。そしてまた私も自分自身もその道を歩んでるんですから。ただ一歩先か二歩先かの問題でね、なんか山極めだったらしい言ってるんじゃないです。山を目指して一緒に歩こうって言うんです。
まあ前の牧道先生ですか、のまあこれから随分長い間だと思うんですけれども、一番大きな喜びと言いますとどういうことでございましたか。
先生のですか。
いや戸田先生の。
私のですか。まあ、ともかくどこにおっても生きがいが感じ、そして、まあ、こうして喜んで生きてられるのが嬉しいんですね、どなたと会っても同じです、私は。ですから、まあそんなこと言うとおかしいけど、彼女に会ってるから嬉しいとか、ね、財布に金が入ったから嬉しいとかっていうことはですね、私にはまあ今のところありません。ただこうして皆さんと会ってても嬉しいし、またわしが隣に来た人と会ってても嬉しいし、そこに生きがいを感じるっていう、それが私の一番まあ幸せを感じてるもんですがな。
ああそうですか。じゃあどうも大変ありがとうございました。